メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は前半に前回に引き続き、僕の親子関係の変化移り変わりについて、そして後半にリスナーさんからの質問にお答えしていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。はい、それでは、本題、前半戦いきたいと思います。前回に続き引き続き、僕自身の親子関係の変化についてお話ししていきます。前回は関わり方を変えることによって子ども自身が考えるようになりますよっていう話でした。はい。子どもが考えるように鳴り出すと、子どものその本音がこう聞けたりとかね、子どものその意見、思っていることを聞き出せることができるので、まあ親としてはそれをこうサポートしてあげる、それをこう後押ししてあげるみたいな感じで、親も困らなくて済むっていうね、そういう感じです。はい。で今度そうなってくると、次の変化はどうなるのっていうところなんですが、自分の意思で動くようになります。どういうことかというと、求められている、こう自分で考えて自分で動ける人みたいな、そういう人になっていくっていう感じです。今はどうかちょっと分かんないですけど、少し前はね、言われたことしかできないみたいなね、学校に行ってるとそういう状況になりやすいっていうところで、その今、僕が行ってる学校、メンタルコーチ行ってる学校の先生がおっしゃってたのが、今ちょっと前に言った、こう自分で動ける、自分で考えて自分で動ける人材を育てるみたいな方針にはなっているようなんですけども、その実際のその教育現場としてはなかなかそれがこううまく機能していないっていう話を聞きます。はい。どうしてもこう先生がね、生徒たちに向かってこうね、指示をするね、その指示通りに指示通りに動かないと怒られるっていうね、そういうこう循環っていうんですかね、っていうのがこうまだまだ色濃く残ってるのかなっていうことなので、そこのところがこう自分で考えて動けるようになってくると、こうなんていうかな、社会に出た時にね、困らないかなっていう、子ども自身がなんていうのかな、こう自主的に、こう何でも自主的に、自分でこう決断してやりたいことをやっていけるっていう、土台が作れるのかなって思います。で、そうですね、全ての学生さんがそうではないとは思うんですね。やっぱこう自分でこう考えて自分でやりたいことをやるっていうのがこうできている方も、できている家庭もたくさんあると思うんですけど、そうじゃないところもまだまだね、僕がこう見聞きする中でありますので、こう自分でこう考えて動いてもらうためにはどうすればいいのかっていうところですよね。なので 前回の繰り返しになっちゃうんですけど、指示命令をするのではなく、こう聞いてあげる、ね、そのうまく質問するって感じですよね、うん、質問力を上げるみたいな、うん、そのね、何々しなさい、こうしなさい、ああしなさいっていうのはすごくこう簡単なんですけども、こうしてほしいからこういう質問をするっていうね、うん、ちょっと一つひねるみたいな、なんかそんなイメージかな、うん、そんな風なコミュニケーションが取れていくと、子供はどんどん考えてくれるので、うん、そうするとその何て言うかな、子供から学べることも多々出てきます、うん、今の僕がそうです、うん、子供にこういろいろこう質問していくんですけど、あ、そういう考えもあったのかみたいなね、うん、それはいいかもしれないなみたいなことがあります、うん、でやっぱそういうこう親子関係になってくると、その子供に何か聞くことが恥ずかしくなくなります、うん、なんかこう親だから全部知ってないといけないみたいなね、そういうご家庭もあると思うんです。まあ少なからず僕もそういうの見て見聞きしているので、うん、親だからこう完璧でなければならない、ね、その学校の先生とかもそうだと思うんですけど、先生だからとか親だからみたいなね、そういうこう思い込みとか決めつけとかっていうのが、自分自身をこう苦しめてる可能性があります、うん、ね、必ずしもね、全てを知っていなければならないっていうわけではないので、まあ人間なのでね、神様ではありませんから、全てを知ることは無理なのでね、うん、子供から学ぶこともたくさんあります。はい、でそうですね、その自分たちが生きた子供の時代と今子供が生きている時代って全然違うしね、時間の流れ方とかも全然違いますから、うん、ね、そういうところを、その今の子供たちが、何を生きているのか、どう生きているのか、ね、そういうのもこう知ることができたりしますから、子供から気がつかされること、ね、すごく 大切だと思います、うん、でやっぱりそういう気づきをもらうためにはやっぱり親子関係がこうスムーズというのか、こう円滑で、そこの親子関係のコミュニケーションがこう円滑であれば、そういうことにつながっていくのかなっていうふうに感じています、うん、ね、やっぱこう親の影響ってやっぱ結構大きいので、ね、子供がこう学校とかね、クラブとか習い事とかいろんなところでその大人と接していろんなこと聞いて帰ってくるんですけど、親の一言でそれがひっくり返るんですね、うん、そのいやそんなことはない、こうだって親に言われると、あ、やっぱそうなのかなって思ってしまいます、子供ってね、うん、でそれをまあその通りであればいいんですよ、もちろんね、なんですが、それぞれの場所で大人がこうね、その子供に対して良かれと思って言ってることだったりすることが多いので、それをこう全否定してしまうとね、その聞いてきた言葉がこうなんていうのかな、こう無意味になっちゃうので、うん、そういうふうにこう聞いてきたね、持って帰ってきたことに対して、うん、そういう考えもあるんだねっていうふうにこう、あ、そうですね、こう受け入れられるかどうかっていうのも大事ですね、うん、子供が言うことをこう受け入れられるのか、こう質問して返ってきた答えを親が、受け入れられるのか、うん、っていうところすごく大事です、うん、そうですね、うちで例えるならば、うん、今四男が、中3なんですけども、まあ世間でいうとこの受験生ですよね、うん、なんですけど、学校行ったり行かなかったりなんですね、うん、で今の時期ってこう 推薦をもらえるかもらえないかみたいなね、うん、そういう時期だったりしています。にもかかわらず、休んだりするんですね、学校。でそれについてやっぱこうお母さんはね、母親はものすごくこう気にしてるんですよ。その学校に行けなく、高校にこう行けなくなったらどうしようみたいなね、うん、っていうのをこうすごくこう考えてるんですけど、まあ、僕はそこまでこうし、なんていうかな、こう悩んでなくってですね、うん、まあ行けなかったらいけなかったで、そこでまたこう別の人生があるわけで、うん、その高校に行くことが全てではなかったりするので、そこはあんまりね、そのなるようになるかなっていうふうには思っています。でそれにね、その子供自身が気づいたら勝手にやり始めるので、うん、そこはこうもう本当にあれですよね、その親っていうその感じのごとくただただ見守ってるって感じですね、うん、ああしなさいこうしなさいっていうのはあんまりないですね、僕に関しては、うん、なので僕としてはその楽しみって感じ、楽しみにしてます。その四男がどういうその変化をするというのか、こういつどのタイミングで起き始めるのかっていうのをね、ちょっとこう楽しみにしてます。うん、ね、よくある、まあ、一般常識的な考え方としては、親なんだからね、そんなこう何無責任なことを言っていいのってこう思われがちなんですけどもね、子供が高校行けなくなってね、その選択肢が狭まったらどうなるのみたいなね、そういうことをこう言われる方もいます。うん、もちろんその通りだと思いますね。ただそれだけがこう選択肢、人生ではないので、うん、行けなかった時は行けなかった時のその人生があるし、行けたら行けた時の人生があって、でそれを選ぶのは子供自身であって、親が決めるものではないって僕は思ってます。うん、で、まあ、僕たちが子供の頃っていうのは結構親が決めることが多かったんですよね。うん、なんか親が決めた通りにすれば OK みたいな、なんかそれがこうなんていうのかな、認められる方法みたいな、なんかそんな感覚でした、僕の場合。うん、なのでこう周りを気にして生きてきたことが結構多かったんですけどね。うん、でそれって結局自分の人生生きてなかったりするので、うん、息子たちにはこう自分の人生をこう生きてほしいなって僕は思っているので、うん、自分がこうやりたいようにやれるときはやらせてあげたいなっていうね。でそれが学校に行く行かないもそうですよね。で学校に行って何をする何をしない、うん、っていうのもそうです、ね、そんな感じで見守っています。で見守ることによってね、なんていうかこうニュートラルな立場になるっていうんですかね、うん、子供がこう話しかけたいと思った時に話しかけられる親ね、その困って追い詰められて最後の最後に親に相談するみたいな、ね、そういうのではなく、なんか聞きたいなって思った瞬間に聞けるっていうかね、うん、こう追い詰められる前にこう相談に乗れるみたいな、こうとりあえず話したらなんか答え返ってくるだろうなみたいな、そういう親子関係が理想的だなってで僕は思っているので、僕はそのようにしています。うん、でまあそうすることによって、まあ今、4人子供いますけど、そうですね、上2人なんかは時々ですね、時々こう人生を左右するというかね、そうですね、こう人生のその転換期の時にこう相談に乗ってほしいみたいなね、その話聞いてほしい、話してほしいみたいな、うん、そういうこともあります。うん、で三男が高校進学する時とかね、うん、 そういう時の、そういう時もこうお話ししたりとかもしましたし、うん、ね、そういうこう節目でお話しすることももちろん大事なんですけども、あのね、日常にその、会話がないと、やっぱりそういう大事な時っていうのかな、こう節目の、節目にこうコミュニケーション取った時に子供にどれだけ響くかっていうのは変わってくるんじゃないかなと思います。うん、ね、子供にしてみたら、ね、普段コミュニケーション取らずにそういう時だけこう話をすると、うん、ね、なんかこう分かったようなことを言いやがってみたいなね、うん、そういうこう反発を食らうこともあるし、うん、なんかこう、うん、私のこと俺のことを分かって言ってんのそれみたいなね、うん、そういうことも普通に起こりますので、うん、ね、そうなると、ね、せっかくお話、ね、会話コミュニケーションしてるのに、ね、そこのこう意思疎通っていうんですかね、そういうのがこううまくいかないってすごくこうもったいないし悲しいしね、うん、そうならないために、日常から、少しでもいいのでね、声かけるみたいな、うん、そういうところがこう大切かなと思ったりします。で、まあ、親から話しかけて子供がこうね、話したくない、話したがらない時って多いと思うんですね、うん、なんですけど別にそれでも構わないので、いつも、僕、私、なんていうかな、お父さんお母さんはあなたのそばにいるよ、あなたの味方だよっていうアピールですよね。まあアピールっていうとちょっと言い方悪いかもですけど、うん、そういう感じでちゃんと見てるよっていうね、そういう、その言葉がそのように子供には届くので、そうやって日常のその些細な会話を大事にしてほしいなって思います。はい。それでは、ここで一度ジングルを挟んで後半へ進んでいきます。それではここから後半戦に進んでいきます。後半はリスナーさんからの質問にお答えしていきます。そうですね、最初の質問です。予定の組み方、スケジュールの立て方、手帳の使い方などを教えてほしいですっていうお声をいただいています。ね、そのなんていうかな、こうスケジュール立てようとするんですけど、なかなかこううまく立てられないとかね。うん。で、それで、なんていうのかな。何こうメンタルが崩れるみたいなね。そういうことも、起こります。こう、やろうと思ってたことをすっぽかしたりね。うん。そういうことすると、なんていうかな、こう、ショックじゃないですか。うん。僕もこう、忘れた頃に起こるんですよね。その、こう、すっぽかすっていうのね。うん、でやっぱその時にはこうわーって思うんですよ、うん、でそういう時にこうちゃんとこうスケジュール組んどけばよかったみたいなね、ちゃんとこうなんていうかな、こう手帳なりこうスマホなりこう確認しとけばよかったみたいなふうにこう思うんですけど、ね、そうならないためにはどうするのかっていうところですよね、この質問の趣旨としては。はい。で、そうですね、僕がこう使ってるのはスマホと手帳と、両方使ってます。で、スマホにはその日何するのかっていう、あと何時に何どこに何みたいな、そういうこう簡単な、項目だけをこうスマホには入れてあって、でアナログの手帳の方にはその何時にどこに何々 っていうところをこう書く欄と、あとその日一日何が、何があったかっていうのを書ける、こう日記的にこう書けるような欄がある手帳を使ってまして、でその僕が使ってるのはちょっとマニアックな手帳でですね、あの勇気の言葉手帳っていうのがあるんですけど、あの毎月1回、東京でセミナーがあるんですけど、あのそのセミナーに行ってる、そのセミナーをこうしてくれている先生がこう監修されて 作られてるあの手帳なんですけど、はい、それがこう、いろんなこう項目があってですね、その月の、予定を入れるだけのページがあったりですね、あとこう普通のなんていうんですか、その1日1日をこう、カレンダーみたいな感じ、カレンダーみたいな感じ、こう見開きで1ヶ月あるページがあったりとか、あと、最初の方にですね、人生を8つの区分に分けた、なんていうのかな、こう人生の輪みたいなね、そういうのがあってですね、それにこう自分でこう採点しながら、今月は、仕事は何点、人間関係何点、健康何点みたいな感じでこう自分でこう点数をつけていくんですね、うん、でそういうページがあったりですね、ね、そんな感じでこう結構普通の手帳にはない項目がこういろいろあってですね、でそれを、僕も使ってるんですけど、スケジュール組むとき、ね、その、すっぽかさないようにするためにはどうするのかっていうところなんですけど、これ1週間にこう分けるんですね、まず1ヶ月を。で1週間に分けて、その、月曜日から日曜日まで、分けてですね、で日曜日の最後のその夜に、その来週することを、おさらいします。でその、日記みたいに書けるところに、例えば月曜日何、火曜日何、水曜日何みたいな感じでこう書いていくんですね。で、その今週中にやらないといけないこと、やりたいことっていうのを、また別に書き出します。はい、で、今週に、例えば、そうですね、今週にこれは仕上げるとかね、うん、例えば、そうですね、こう免許の運転免許の更新とかみたいに、ちょっとこう、期間があるみたいなね、うん、別にその、例えば来月の終わりまでに行けばいいんだけどみたいなね、そのまだ余裕があったりするんですけど、それはもう今週に終わらせたいみたいなね、そういう週があったとするならば、それを書き込むって感じですよね。今週のどこかに必ず免許の更新に行くとかっていうふうに、こうその週に、来週にやることを前の週の日曜日に決めるんですね。うん、でそうすることによって、その来週することがこう決まってくるっていうのかね、こう来週はただその日曜日に決めたことをすればいいっていう、そういうスタンスっていうのかな、そういう心持ちで、その翌週を過ごすんですね。うん、でそれが例えば、月曜日に終わったとするならばね、もうそれはもう考えなくて進みますから、次のことがこうできたりするわけですね。うん、でそこをなんていうのかな、はっきりさせてないことが多いんですよ。僕もそうだったんですけど、はい、なのでそのなんとなく1日が終わり、1週間が終わりねってなって、で気がついたらその更新日明日みたいなねやべえみたいな、そういうことがこう起こったりもしますし、なんだ、すっぽかしも起こったりするわけですよね。うん、書いたつもりが書けてなかったとかね、うん、スマホに入れたつもりが入れてなかったとか、うん、そういうことも起こったりします。 で、あと、なんていうかな、例えば今の段階で決まってなくって、来週とか再来週とかにこうね、そのちょっと先のこう予定が決まったりした時ね、そういう時があると思うんですけど、そういう時でまた後にしようってこうね、よく思ったりするんですよ。うん、ちょっと今別のことしてるからこう、これが終わってからこう手帳に書こうとかスマホに入れようとかって思うんですけど、そうすると忘れることが多いです。うん、それをこう、なんていうかな、それが分かった時にどっちかにこう入れとくっていうかね、その例えばその手帳が手元にあったら 手帳に書く、でスマホが手元にあったらスマホに入れておくっていうのをこうどっちかに、どっちか一つでいいのでね、急いでる時は、うん、どっちか一つにとりあえず入れとくっていうふうにしておくと、忘れずに済みます。でそれを両方またちゃんと落ち着いた時間にやろうってすると忘れちゃってることがあるので、すっぽかしの原因になります。うん、なのでなんていうか、こうちょっとしたメモでもいいのでささっと書いて手帳に挟むとかでもありだし、うん、ね、スマホとかでこうとりあえずそのなんていうかな、タイトルとかそういうのはこう入れないで、とりあえずそこに何かがあるっていうのだけはこう入れておくみたいなっていう風にしておくと、すっぽかしは減るかなと思います。はい。なのでその大事なのは前の週に次の週の予定をこうはっきりさせておくね。で次の週の予定、自分がやりたいことを決めておくっていうのがすごく大事です。でそれがこう癖づいてくると、なんていうのかな、毎日の振り返りであったりとか、そういうのがこう、楽になるっていうんですかね、そんなにこう時間かけずにそれができたりするので、うん、そんな感じでこう自分の、スケジュールをこう管理してもらうといいかなと思います。はい、そうですね、次の質問行くと多分時間がなくなっちゃうので今日はここまでにしておきたいなと思います。それではジングル挟んでエンディングに向かいます。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
今日も僕のお話にお付き合いくださってありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージやご質問も受け付けています。こんなこと友達に話せないとか、こういうこと聞いてみたいとか、心に秘めたあなたの心の声を聞かせてほしいです。話すことできっとあなたの中の何かが変わっていきます。少しでもあなたの心が軽くなり、しなやかになるお手伝いができればと思っていますので、あなたからのメッセージやご質問お待ちしております。今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。